はい、
じゃあ今日は阿弥陀仏の本願についてお話をしたいと思いますですね。大無量寿経の阿弥陀仏の本願四十八願ですね。阿弥陀仏の本願と言いますのはまずどういうものかというとですね、この阿弥陀仏がまだ法蔵菩薩と言われていた時にですね、本願を立てた。そこがまずポイントですね。阿弥陀仏が法蔵菩薩と言われていた時にですね、本願を立てられた。ね。その本願とはどういう本願かというと、大無量寿経のですね、20ページ、ですね、ここにですね、左から3行目ですね、一切の九九にですね、ために大安をなさんとですね、一切の九九に、九九ですね、九九に、大安をなさんですね、これが法蔵菩薩のまず願いなんですね。一切の九九っていうのは全てのですね、不安に怯えている人たちに対してですね、その不安を取り除きですね、心から安心を与えてあげましょう。これが法蔵菩薩の願いなんですね。そのために法蔵菩薩は何をされたのかというと、浄土を作られたわけですね。ここがポイントね。法蔵菩薩がですね、その願い、すべての人の苦しみを取り除き、心から安心させてあげたいとこう誓われてですね、何を作られたのかというと浄土を作られたんですね。ここがポイント。浄土を作られたね。だから法蔵菩薩が本願を立てられて、その本願っていうのはどんな本願かというと、こういう世界を私は作りますという本願なんです。ここがね、間違えやすいところなんですね。その浄土真宗の人たちは阿弥陀仏の本願っていうのは全ての人を救うという願いなんだ、ね、全ての人を救うという本願なんだ、ね、だから本願を果たすっていうのは私たちが救われるってことなんですよと、ね、こういうふうに思っておられる。実際どうかというと、 阿弥陀仏は本願を立てられて、その本願を果たして作られたものが浄土なんですね。浄土、この浄土には苦毒がある。どんな苦毒というと、私たちの苦しみを取り除くという苦毒があるわけです、ね、苦毒っていうのは徳を与える働きがあるものってことですね。徳っていうのはいろんな徳があるけれども、法蔵菩薩は一切の苦苦に代案をなさんという、こういう願いを立てられたわけですね。すべての恐れをののいている人にですね、不安を持っている人に心からの安心を与えてあげましょう、ね、だからその願いを果たす力があるもの、それが徳ですね。その徳を与える力があるもの、苦毒。だから浄土に往生すると、その浄土には苦毒があるからですね、私たちの苦しみが取り除かれると、こういうまあ関係になっているわけですね。わかりました？難しいですか？いいですか？阿弥陀仏の本願によって作られたものが浄土ですよ、ね、本願によって作られたものが浄土。その浄土っていうのは阿弥陀仏の本願を果たす場所なんですよ。その浄土に往生したならば、ここがポイントね、浄土に往生したならば、その浄土には苦毒がたくさん収まっているので、そこに往生した人は苦しみがね、なくなると、こういうことなんですね。じゃあ浄土に往生しなかったらと、当然なくならない、こういうふうになるわけですね。だから阿弥陀仏の本願っていうのはですね、浄土に入った人だけがその本願の通りの結果を受けるわけ、うん、はい、ね、浄土に入ってない人はその苦毒がないわけですからね、浄土に入ってないわけですから、だからその結果を受けることはできないということになるわけです、ね、そこで、浄土に往生した人をどういうかというとですね、ここに阿弥陀仏がおられるとしますと、阿弥陀仏の説法を聞くことができた人を仏教では菩薩というんですね。菩薩と言います。
説法を聞くことができた人。
そうそうそうそう。それは、阿弥陀仏のこの浄土の苦毒というのは、説法という力によってですね、菩薩に届けられる。ね。だから浄土に往生するっていうのは、肉体が浄土に往生するというわけではなく、心が浄土に往生し、仏様の説法を聞くことができる状態になったことを浄土に往生したと、こういうふうに言うわけですね。で、浄土に往生した人は何が違うかというと、浄土にはですね、苦しみを取り除く働きがありますので、 その功徳がありますので、それが説法という形で、私たちに届きですね、私たちって言ってもその浄土に往生した人に届き、この人の苦しみが取り除かれるってことです、うん、あれ？それじゃあ私たちはどうなんですかと。
私たちは
ね、浄土に往生してない人たちは、苦しみを取り除くことはできないんですかと。でも法蔵菩薩は言いましたよね、すべての空苦に代案をなさる、ね、そうでしょ、すべての空苦に代案をなさる、すべての苦しんでる人を助けてあげましょう。あれ、これじゃ菩薩だけじゃん助けられるのは。
菩薩が苦しんでる人と接点を持つことによってつながっている。
どうしたらいいですかね。これはですね、阿弥陀仏の本願っていうのは大乗仏教の教えなので、大乗仏教っていうのは自分がですよ、清らかになるとともに自分の周りの人たちも清らかにしていくわけです。これがいわゆる大乗仏教の教えになるわけですね。わかります？
そばにいるだけでではダメだよね。
そばにいるだけではダメです、うん、何がダメかっていうと、そばにいても阿弥陀仏のこの功徳はですね、説法という形となって届くので、うん、説法を聞いていないとダメです、うんうん、
それもちゃんと聞けないと。
だからいわゆるこの菩薩の教えを聞いている人たちも共に清らかになっていくわけですね。こういうことです。わかりますかね。仏様の説法を直接聞けることができる人を菩薩といって、悟りでいうと所持の悟りを開かないと無理です。
41段
です。悟りの52段目から言うと41段目の人じゃないと仏様から直接説法を聞くことはできませんね。直接仏様から説法が聞ける人をですね、必ず仏に生まれることができる人ということで正成就というんですね。正成就と言います。これはまさしく仏に生まれるに定まった人たち、ね、これは説法を聞くことができるから
ね、
そうそうそう。このいわゆる仏様の説法を直接聞くことができる人を浄土に往生した人って言うんですね。ね、つまり浄土に往生すると仏様から直接説法を受けるので、その人は苦しみが取り除かれるわけですね。だから浄土に往生した人は苦しみがですね、仏の説法によって取り除かれるわけです。だけどこの浄土に往生した人だけが苦しみが取り除かれたと、ね、取り除かれると したならばですね、法蔵菩薩がすべての苦しみ悩む人を助けると、こういう誓いを立てられているんですけどね、これは叶わないということになります。
菩薩だけ
になってしまう。そこで、全ての人を救うためには仏様、阿弥陀仏としてはですよ、直接この人たちに説法することはできないわけですよ。なぜかというと、この人たちは目が見えない人、耳が聞こえない人ですからね、阿弥陀仏を見ることはできないし、真実を聞く耳のない人たち、ね、だから直接こう阿弥陀仏がこの人たちに説法することはできない。心はかかってるけどね、心はかかってるけど、私たちは目がないもの、耳がないものだから聞けない。そこで、いわゆる菩薩行でね、全知識を通して教えを伝えていくことができるわけですね。はい、
全知識の橋渡し、
そうそうそう、うん、
全知識なしに、
はい、
何もとも言って、すごいこと
ね。だから、私たちとしてはこの全知識の教えをね、受け取るだけでその全知識が清らかになっていくとともに、その全知識自体がこの世界にですね、浄土を、まあ、作っていくわけですね。なんで浄土が作れるかというと、阿弥陀仏のお力によってですね、阿弥陀仏のその説法によって功徳を受け取っていくので、その全知識の周りにも浄土が作られていくと、ね、浄土が作られるっていうことは功徳をですね、受けていくことができるわけです。イメージ映像として、阿弥陀仏から全知識へ功徳が流れ、そして全知識を通してこの周りに功徳がどんどんと溜まっていくわけです。その功徳の働きによって、苦しみが取り除かれていくってことです。
水たまりぐらいのものができる。
そうそうそうそうそう、まあ、水たまりどころか池が出来上がるんですね。その池にはハスの花が咲くわけですよね、聞いてる人たちの信心の花が咲くわけ。だから全知識はその浄土から流れる水を受けてですね、この世にいわゆる池を作ってくれる、浄土の蓮の池をですね作ってくれる、そういう働きのある存在なわけです。そしてそこに功徳を貯めてですね、浄土から受け取った功徳を貯めて、その浄土によって作られたね、この世の浄土によって聞いてる人たちに信心の花を咲かせていくわけです。こういう、まあね、ことによって、法蔵菩薩は全ての人を救おうとされたわけです、
ね、少しでもご縁が持てるようにってね、
はい、じゃあその浄土をですね、この世に作っていくためにはどれぐらい苦労が必要なのか、うん、ね、阿弥陀仏はお釈迦様はですね、ここを去ること百千万億の仏道を過ぎてそこに、浄土という世界があると、こういうふうに言われていると。それはどういうことかというと、百千万億の諸仏の苦毒をですね受けないと、諸仏の徳を貯めないと浄土という世界は出来上がらない。ものすごいね、徳を積まないとダメなんですよ。ね、徳を集めてそして出来上がる世界がこの世の浄土、ね、 それは徳をかき集めるっていうのはね、阿弥陀仏からその徳を受けて、そしてこの世界にその徳を残していくわけですね。これによってですね、いわゆるその浄土が広がれば広がるほど多くの人を同時に救うことができると。
じゃあ聞く人がいっぱいいないとダメね。
聞く人がいっぱいいなくてもですね、聞いてる人たちのいわゆる功徳がですねたまれば、その人たちと触れた人たちの心も清らかになっていく。
それは和合僧、
まあここは和合僧で、その和合僧に触れた人たちは皆清らかになっていく。だから法蔵菩薩はどういうふうにしてね、全ての人を救おうとされているのか、その設計図をですね教えられているのがこの阿弥陀仏の本願なんですね。だから阿弥陀仏の本願を聞くと、あ、法蔵菩薩はこのようにして全ての人を救おうとされているのかっていうことがわかるわけですね。それで、今回は阿弥陀仏の本願についてお話をしたいと思いますね。阿弥陀仏の本願はですね、まず第一願は浄土という世界について明らかにされてますね。ページ数は25ページですね。前もお話をしたと思いますけれども、阿弥陀仏はですね、私の浄土には地獄餓鬼畜生という世界がないようにしますと、ね、だからまず浄土という世界ですね。ここでポイントなのは、浄土という世界と浄土を離れた菩薩という世界があるわけです。わかります？浄土という世界と浄土を離れた、ね、菩薩っていうのは善知識ですね。善知識は江戸に生きてるわけですよ、ね、肉体は江戸に生きてるわけですね。だからいわゆる善知識としては、これは、ね、心は浄土にいるんだけど肉体は江戸にいる。心は浄土にいるんだけど肉体は江戸にいる、こういうことなんですね。心は浄土にいるんだけど肉体は江戸、ね、だから第一願では浄土という世界には三幕堂がありませんよ、地獄餓鬼畜生という世界はありませんよと説かれてですね。そして第2願では浄土を離れたですね、いわゆる私たちに仏法を伝えてくだされる善知識もですね、三幕堂に落ちることはありませんよって説かれているわけです。これが第1願と第2願の関係です。第1願は浄土には三幕堂はない、まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、三幕堂があったら浄土ではないね。だけど第二願はその浄土を離れてですね、私たちを救うために現れたこの善知識も三幕堂に落ちてしまうと救えないじゃないですか。ミイラ取りがミイラになったんですね。三幕堂に落ちてですね、自分も三幕堂に落ちてしまったら人々を救うことができない。そこで善知識はたとえ三幕堂の中に落ちても三幕堂に染まることはない。これが第2願となりますね。いいですかね。でこのことについて、教行信書の召喚ですね、 393ページ。393ページのですね、ですね、右から1,2,3,4,5行目にですね、聖言主功徳成就ってこう書いてありますね。ね、聖言主功徳成就ですね。聖言主功徳成就というのはですね、主っていうのはその浄土の主です、ね、浄土の主といったら阿弥陀仏ですね。阿弥陀仏、その阿弥陀仏は功徳成就ということですからね、清らかにする、私たちを清らかにするという働きを持っておられる方でってことですね。それが成就っていうのはもう完成されているということですね。だから下に小学の阿弥陀法王全十字と言えるが家にとですね、これいかんぞ不思議なるや、ちょっと、なんかよくわからないと思いますけど、どういうことかというと、聖言主功徳成就っていうのは、まず浄土の中心に阿弥陀仏がいるわけです。難しいですね。浄土の中心におられるのが阿弥陀仏なんですよ、ね、でここに浄土があるとすると、ね、聖言主功徳成就っていうのは、その阿弥陀仏から常に清らかにするエネルギーがこう出てるってことなんです、ね、こういうことです。それによって浄土という世界が清らかに保たれているってことです。わかりやすく言うとね、阿弥陀仏が清らかにするエネルギーをビューンって出してるから、だからそのそこにいる浄土という世界は常に清らかになり続けているってこと。まあ逆の言う意味で言えばね、福島原発からまあ、放射能がビューッと出続けているとですね、まあそこらかかしらがいわゆる放射能にまみれていくと、
真ん中が一番濃いと、
ああそうだよね、こう常に出ていると、おお危ない危ないということで避難していきますけど、阿弥陀仏の浄土は放射能が出てるんじゃなく、清らかにするエネルギーが常に出ていると。
光明
ってことですね。清らかにするそういう働き 力がですね、出ているために浄土という世界が浄土であり続けていくわけです。これが聖言主功徳成就ということですね。だからその主がですね、浄土を作る責任を持っているわけです。例えばこの世の浄土で言うとですよ、この世の浄土で言うと主は全知識になるわけですよ、浄土の。そうすると、まあ、分かりやすく言えばね、ここら辺でこう喧嘩が起きたとしますよね。ね、なんであなたは無口なのよととかいうような感じでね、喋ったらどうだいって感じでね、そういうこう問題が起きたとすると、その問題を解決する責任があるのは全知識なんです。それが聖言主功徳成就ってことなんです。
あ、そうだ、ね、
わかりました？
心叩くって。
わかりました？つまりその浄土が清らかであり続けていくための最終的な責任を取る人が善知識なんです
。綺麗に掃除するために来てくれたんだね。私たち自分たちではどうにもならんから。
そうそうそう。家庭内の問題が起きましたと、ね、家庭内のトラブルが起きましたと、そしたら、まあ、ここが汚れるわけですよ。もう煩悩に満ちてね、
汚れるなんてまでね、大嵐だと、
ね、嵐が起きると。そしたらその汚れている世界を清らかにする責任がある人が、その浄土のその世界の主なわけですよ。だから俺は関係ないよというような人は、それはあるじゃないわけですよ。
そうだね。
ね、だからここで起きた一切合切の問題を私が責任を取って清らかにしていきますと。これがいわゆる善知識の仕事なわけ。それはなぜかといったら、阿弥陀仏がそうされてるからですね。阿弥陀仏が浄土という世界を保つために常に清らかにする、そういう働きを阿弥陀仏自身が持っておられる。だから阿弥陀仏が常に清らかにするという、ね、力をこう浄土に注ぎ込んでいるので、浄土という世界は清らかであり続けていくことができるわけ。これが聖言宗九六成就ってことなんですね。はい、
他人の問題じゃないんだね、
うん、
一緒になって地味のになって解決、一緒になって解決してくれる。申し訳ない。
だから聖言宗九はい、
申し訳ないことですわ。
いや、それが願いだもん。本願ね、助けますっていう本願で願いを立ててますので。
そうだ
ね。だから阿弥陀仏という方が常に清らかにしてくだされるので、また同じように阿弥陀仏という方が浄土に生まれた善知識を常に清らかにしてくだされるのでですね、この善知識は三幕堂に落ちても三幕堂に心が染まることがないわけ。なぜかというと、阿弥陀仏が常に善知識を清らかにするために説法をこうずっと降り注いでくださっているから、ね、これが聖言宗九六成就っていうことですね。だから聖覚の阿弥陀、法善十字と言えるが言えぬと。聖覚の阿弥陀っていうのは仏の悟りを開いた阿弥陀仏はですね、法の王様でありですね、善が従事している、ね、従事っていうのはね、一行後に従とは不意不滅に名付く、字は不散不失に名付くっていうことで、従っていうのはね、従事の従っていうのは不意、不意っていうのは、変わることがない、滅することがないっていうことですね。字っていうのはね、散ってしまうことがない、ね、失うっていうことがない。何が？善がです。だからその善が、受け取った善がですね、決して、いわゆる煩悩によって汚れてしまうこともなくなるということもない、ね、どっか行っちゃうってこともない。私の中にとどまり続けていくね、阿弥陀仏からいただいた善は善知識の中に溜まり続けていくわけです。で、溜まっていくと、これどうなるかというと、この世界に対して、浄土ができ始めていくわけですね。こういうことですね。だからね、これいかんぞ不思議なるやと。これはどうして不思議なのか、想像ができないのかというとですね、 それは小学の阿弥陀不可思議に増します、ね、いわゆる阿弥陀仏が私の心を清らかにし続けていることが不思議なんですね。だからかの安楽浄土は、阿弥陀仏の浄土は小学の阿弥陀の前力のために従事せられた、いわゆる阿弥陀仏がですね常に清らかにしていくという働きを出し続けていくから、だから清らかであり続けていくことができるんだ、うん、ね、清らかであり続けていくことができる、だからそこに生まれた人たちもですね清らかになっていく、その生まれた人たちだけじゃなくその周りにいる人たちも含めて清らかになっていくわけですね。これが大乗仏教ですから。だから一行あとですね、服薬を持って決して朽ちることのない薬を、ね、種に塗ってですね、水に置いたとしてもその水によって腐ってしまうことがなく、火の中に入れてもその火の力によって燃えてしまうということがない、因縁を得てすなわち生ずるが動き、縁がやってくるとその種がやがて芽を出すようなものだと。なぜかというと服薬の力がかかっているから。もしひとたび安楽浄土に生じ、ね、もし、その菩薩がですね、阿弥陀仏の浄土に生まれてですね、後の時に心に三害に生じて衆生狂気せん、私だけ救われたのは申し訳ないと、だから私もこの江戸の中に飛び込んで人々を救ってあげたいと、そういうふうに願うと浄土の命を捨ててですね、癌に従えて生へ、癌というのはいわゆる苦しんでいる人を助けてあげたいという願いに応じて、この世界に戻ってくると。そうするとこの世界っていうのは浄土とは違って非常に汚れているわけですね。で汚れたこの世界に入って、いろんなね汚れたものに触れたとしてもですね、無常菩提の修持必教して口ずっていうことで、いわゆる仏様から受けるこの清らかなエネルギーというのはですね、決して、消えることがなく、必ず、この人をまた菩薩にしてですね、苦しんでいる人を救ってあげられるようになると。それはなぜかというと、阿弥陀仏のこの力というのは常に救われた人にかかっているからですね。ということです。だから阿弥陀仏の浄土にいても清らかな状態を続けられるし、その浄土の命を捨てて、いわゆるこの江戸の中に生まれたとしても三幕堂に心が落ちてしまうということはないんですね。こういうことです。それはなぜかというと阿弥陀仏のお力によって。だから、阿弥陀仏の浄土には三幕堂がない。それはなぜかというと阿弥陀仏の浄土というのは阿弥陀仏のお力によってですね、清らかな世界を保たれているからなんです、ね、だけど阿弥陀仏の世界だけじゃなく阿弥陀仏の浄土から降りてきてですね、この三幕堂でですね仏法を伝えようと思って降りてきた善知識もまた阿弥陀仏のお力によってですね清らかな心を保つことができるわけですね、うん、清らかな心って言っても全く清らかではなくて三幕堂に落ちないってことなんです。三幕堂に落ちないっていうのは苦しいことがあった時にね、あいつのせいだこいつのせいだって恨み呪ってこうルテンディネを繰り返していくっていうことがない、そういうことです。ね、 第一眼と第二眼、何のためかといったらですね、一切の苦苦に代案をなさんという願いのためです。すべての人を救うためにはですね、苦しんでいる人たちを救ってくれる人が必要なんですね。その人を阿弥陀仏はこの世界に全知識として派遣してくだされた、ね、全知識として派遣してくだされた。その全知識という方を通して私たちはですね、阿弥陀仏に救われることができる、浄土に往生することができるんですね。こういうことです。
すごいね、しかしね。
はい。だからどんなにですよ、まあ、この人がお仏壇をですね大事にしていたとして、うん、ね、こうやってもう眺めるのが楽しみだわってやってたとしても、具体的にですね、阿弥陀仏の方から派遣された全知識にその人が会わなかったら、いや会うだけじゃなく教えを聞いていかなかったら、救われないわけですね。どんなにお仏壇見て、いやー皆様迎えに来てくださいねーってね。それは迎えに来てくれてるんですよ、全知識が来てね、はいはい、はいはい、私の手に捕まってほら浄土に行きましょうと。そうでしょ、三途の川を渡るにはですよ、ねえ、渡し船をねちゃんとこうやってくるでしょ、ほら三途の川にね、よく聞かなかったですか、三途の川に、はい、ね、死んだらこう三途の川が待ってて、ね、そしたらこう船がやってくるわけですよね、船がねやってくると、ね、そして、その船に、ああじゃあ乗せてくださいと、こういうふうに言うとね、いや乗るためには全てを捨てて丸裸にならないといけませんよって聞かなかったですか。
さあて、
おら
聞いた
聞いた、
捨てようと思っても帯が硬くてほどけないです。執着が、
あれそうですか、全てを捨てないと乗れなかったかな、いや乗ってる間も落ちるんだとか、とにかくまあ三途の川を通ってる間にね、いろんなこう罪悪とかそういうね、まとっていた服がこうほどかれて取れて、全てを捨てるっていうのは罪悪のことですよ、罪悪を全部捨てて丸裸になって向こう岸に渡ると、うん、
それはできないわけ、
執着によってこれがっていう感じでね、
行きたくないっていう、
行きたくないっていう、
ね、
そうそうそう、この船に乗る、船に渡してくれる人が全知識なわけですね、うん、だから全知識を信じて船に乗った人は、うん、いろんな執着をこう全部捨てて、うん、汚れを捨てて、そして浄土へと渡っていくことができるわけです。ね。とはどうなんや、皆様お迎えに来てくださいねって言ってね、実際全知識がお迎えに来ましたよって言ってもね、あなたじゃないのよと。私が願ってるのはね、阿弥陀様直接来てください。ね。いやだから阿弥陀様のお使いとして私が来たんですよと。ね。あなたじゃないのよと。
そこは信じれないところで。
ね、私の信じている阿弥陀様来てくださいと、
ね、ずれてるんだね、
こういうふうに。だから阿弥陀仏は全知識を派遣して救おうとされたわけ、うん、なぜかというと阿弥陀仏の説法は私たちには直接聞けないからなんですよ、うん、阿弥陀仏は説法によって浄土へ往生させようとしたわけですね、うん、だから説法が聞けないと浄土に往生できない、
目も口もないから、
ね、そこで、説法が聞けない私たちにですよ、実際にこの江戸に人を派遣して阿弥陀仏の説法を聞かせてくれる人が必要なんです、
ね、
それが全知識、そうそうそう、ところがこの全知識さんがせっかく来たんだけど、あなたじゃないのよと、あなたの言葉は信じられないと、
そう、
ね、私は阿弥陀様に直接救っていただきたいんだと、こういうのはね、 無理なわけですよ。
そうだ
ね、あなたがどうしてね、阿弥陀様のことがわかると言うんですかと、あなたはまだまだ若すぎるじゃないんですのと、ね、もうちょっとご年配にならないとね。でもこれね、いわゆるその年齢は関係ないわけですね。さっきここ書いたように、浄土に往生した人が浄土の命を捨ててここに戻ってくるんだから、生まれた時は赤ちゃんなんです。赤ちゃんであっても仏種を持った赤ちゃんだから、この赤ちゃんであっても前置式には変わりないわけですよね。だからまだね、それだけの説法力がないから、時間を経ていかないといけないけど、ね、阿弥陀様によってこの赤ちゃんは育てられて、やがて前置式へと変わるわけね。
信じれないだけでも宝物をね。
だからやっぱ信じることもまた形と言われるけどね、はい、その本当にそうだなと。だからね、だから阿弥陀仏は直接私たちを救うこともできない、ここがポイントなんですね。だから全知識を通して私たちを救ってくだされ。だからこの全知識というのは江戸と浄土を渡す船頭さんみたいなもんです ね。だからこの船に乗りませんかと、ね、この船は浄土まで続く船ですよと、ね、だからあなたが信ずる一つでその船に乗ることができますと。ところがね、この船に乗ろうとするとやだやだやだやっぱり乗りたくない、ね、なんでそんなに乗りたくないんですかと。やっぱり江戸が好きなんですね。
好きなの。変わらない。
ねえ、よっぽど苦しみたいんですよね。それはなんでかと。ね、それはまあ簡単ですよ。ねえ、やっぱり執着があるんですね。この江戸に対して。ね、よくまあこんな話を言うのもなんですけどね、地震があってね、避難場所にですね。被災地の方が来たと、ね、そしたらその娘さんがですよ、お母さんお母さん迎えに来たわと。
そうよ、
ね、こんな不安な場所から抜け出して私のねお家に来て、ね、浄土に来て安心してくださいよと、こう言ってるようなもんですよ。そしたらあのおばあちゃんがなんて言った、いやだいやだいやだね、住み慣れたこの、ね、江戸を離れたくない。執着ですよ。だからこれ手をね下げてね、浄土に来てくれませんかって言ってるのに、私たちはこう不安だからこそね、不安だからこそ離れたくないんです。住み慣れたところを離れてね、浄土なんかには行きたくないと。やっぱり江戸がね大好きなんです
。多少の苦しみはあっても口がいいぞって、
ね、そうそう、
極楽浄土だからね。
だからこの世界を浄土にしてくれるならいいけど、うん、ね、そんな感じでしょ、うん、もうこの壊れた家を全部建て直してね、もう全部ここを浄土に変えてほしい。ここ私は動かなくて止まってるから、うん、で阿弥陀様どうかねこの場所を浄土にしてくださいと、ね、こういう虫のいいこと言ってるわけです、ね、無理ですよそんな。ここは浄土でありません。
被災した人を見れば分かるんだ。自分そんな自分でだって言おうは思わない。
ね、
本当だね。
は
い、
い
や
やってる
の、おばあちゃんをやってるのが自分なん
だ。浄土に往生したくないとこの辺に言ってる、ね、だから阿弥陀仏も大変なわけですね。どうしたら浄土に往生させることができるだろうか、ね、まあ、そこでまず第一願と第二願ね。第一願っていうのは浄土に往生 した人にも三幕堂はない。だけど浄土の命を捨ててですね、第二願は三幕堂にこうね人々を救うためにやってきた人にもまた三幕堂に落ちることはない、ね、そういう救いを与えてあげましょう。それが阿弥陀仏の本願、
安心な身にさせてくれる
のね。そうそうそうそう。そこで、ね、次に第3願と第4願ですね、第3願と第4願というのはですね、具体的にじゃあ三幕堂がないっていうことはどういうことかとね、どういうことか、そうそうそうそう、第一願というのは三幕堂が浄土にありませんよ、うん、第二願というのは、三幕堂に、ね、行って肉体は三幕堂にいて仏法を伝えてもその三幕堂に心まで落ちることはない、ね、それはなぜかというと第三願はですね金色って言いますね。これは肉体が金色っていうふうに書いてありますけど、肉体がっていうことではなく私の心がですね常に金色の大地に立ってるんです。いいでしょ、
金色の大地、お仏壇の素晴らしく
なる、金色の大地に私たちの心がね、立ってるわけです。私たちはどうかって言ったら煩悩の大地にですね立ってるわけですね。
違い、違
い、煩悩の大地って何ですかって言ったら煩悩の大地っていうのはですねドロドロです。ドロドロの世界にいる。だから何か苦しいことがあって踏ん張ろうとするとですね、踏ん張った足ごと足が埋まっていくんです。ズボズボズボズボズボズボズボズボズボズ、ああ身動きができない、
踏ん張ってってしまったら、
はい、
やっぱりこっちだね、
金色の大地に
安心して立ってれるんだよね。
そう、
安心、安心だ。
まあ、あんたかんだ言ったって、ね、
だから煩悩の大地に、立っているので常にその煩悩の大地から不安が吹き上がってくるんですね。こう不安がこう周期のように、でその不安からね、やっぱり不安だから我を作るわけですよ、ね、我って何かって言ったら変わらないものですね。こうやってお家を作るわけ、我を作る、一生懸命その我にしがみついてね、不安を防いでるわけですね。こんなような状態、
軟弱な上に家を建てたりね、
そうそうそうそう、軟弱な煩悩の上にね、もう鉄筋コンクリートの大地をそのあのお家を作るわけ、わかる？
すご
い、いわゆるそのもう地盤がもうゆるゆるの状態でですね、上だけこうカチカチの立派なね、お家を作った、
だもんね、
そうそうそうそう、
それ乗り越えられちゃって大変なこと、
それでこのお家の中に生きてるときは安心な、ああこれで私も大丈夫だわって、いい、第一はですよ、地盤はもうぐちゃぐちゃなんです。地震が起きた瞬間に崩れますよ。
問題が起きたってことは地震だよね。
そうそうそう。か何か来るたびにこの家がね、ミシミシミシってなるんです。
ガが揺れるんだよね。
そうそう。それで一生懸命ね、いやもう耐震補強しないといけないわっていうことでこうガを厚くするわけ。
体を尽くすな。
そうそうそう、こんな風にだけど大地を見てないわけ。地盤が大事でしょ。
基礎工事をね、
基礎工事が大事なんです。基礎工事は全然見てなくて
上ばっかり
だ。うおー、ほんと建物だけこうやってよし大丈夫大丈夫、安心安心、熱くするから、ほら熱くしたよと。そうそうそうそう。ところが大地はもうドロドロなんです。でいつ崩れるか分からない。もうこれ20メートルね、いや40メートルぐらいこう落ちるかもしれないわけね、地盤が。そうするとこう建物ごとガラガラガラガラガラガラと転がっていくわけ。こういうところに私たちは生きている。ね、それに対し、浄土という世界はですね、金色の大地に根を下ろしてるからね。だから不安が生まれない、ね。それによってあらゆる執着から離れていくことができる、ね。いわゆる不安がないから、安心だから。結局いろんなね、不安なことがやってきたとしても、最後はこの大地にね、いわゆる阿弥陀仏という大地が支えてくれるから、阿弥陀仏が支えてくれるから最後はね、だから安心。だからこの世で何が起きたとしても、たとえ死がやってきたとしても、最後阿弥陀様が支えてくれる。だから常に安心というものが吹き上がっていくわけです、ね。だから我を離れることができる、執着から離れることができる、ね。
安心がないから執着してく
る。だからどちらが上だとかどちらが下だとかね、そういう煩悩としてのいろんな囚われみたいなものがない、ね、離れていくことができる。これが第三眼と第四眼。だから三幕堂に、どうして落ちないのか、それはもう大地が違うってことなんですね。心ですよ、心の大地が煩悩という大地に支えられて、支えてないわね、煩悩ね、煩悩という大地に支えられているのと、阿弥陀仏という金色の存在にですね支えられているのとでは全然違うと。だから阿弥陀仏の浄土に往生した人は決して三幕堂に落ちることがないんですね。これが第三眼と第四眼。じゃあちょっと休憩をします。